はい、おはようございます。先週はエジプトに連れてこられたヨセフさんが本当は悪いことをしていないのに牢屋に入れられてしまったということをお話ししました。私たちは嫌なことや辛いことや悲しいことがありますが、楽しいことも嬉しいこともあります、ね、両方あるから、まあ、頑張っていけるんですが、今のところヨセフさんは辛いことばっかり続いています。でも聖書には主はヨセフと共におられと、ね、神様がヨセフと一緒にいると何回も書いています。で、暗い汚い牢屋、ね、誰も牢屋なんて入ったことある人いないと思いますが、暗い汚い牢屋でも、ね、昔のお父さんお母さんたち押し入れにはよく、ね、閉じ込められたね、怒られたらね。最近はもうそれもないかもしれません。牢屋でも神様がヨセフと一緒にいたので、ヨセフは牢屋のね、番をしている監獄の長という人がいましたが、その人から気に入られるようになって、牢屋に入っている人のお世話をするようになりました。で、牢屋って誰が入るところか分かりますか？はい、悪い人が入るところだから、そんなところに、ね、いる人のお世話って言っても大変です。でも神様がヨセフさんと一緒にいたので、きっと牢屋の中も平和、ね、悪い人たちもおとなしくしてたと思います。ですから牢屋の長もますますヨセフさんのことが気に入りました。そうやって牢屋の中でも頑張って活躍していましたが、でもなかなか牢屋から出ることができません。いつ出れるんだろうなと思ってた時にチャンスが来たんですね。エジプトの王様ファラオと言います。ファラオの2人の家来が牢屋に入ったんですね。1人は検釈官といってお酒を出す人、王様のお酒を出す人、もう一人は料理官といって、まあ、コックさんですね。王様に料理を出す人が王様に失礼なことをして王様ファラオを怒らせて牢屋に入ってしまいました。それがヨセフさんのいるところだったんですね。で、ヨセフはこの二人の王様の家来のお世話もしていましたが、ある日この二人が今出てます不思議な夢を見たんです。まあ、ちょっと夢の話は時間がないからお話ししませんが、一体これは何の意味だろうなと二人は思ってヨセフさんに聞きました。実はヨセフさんは夢の意味がわかるという不思議な力を神様からもらっていたんですね。で、朝になるとこの二人の人がヨセフさん、この夢の意味を教えてくださいと言いました。ヨセフさんはすぐに夢の意味がわかりました。実は3日後に王様ファラオの誕生日があったんですね。その時に牢屋に入っている人が、お酒を出す人は許されて王様のところへ戻れました。でもね、あの反対かな、あのパンを鳥に食べられている方の人は王様の罰を受けて木に吊るされてしまいました。ね、そんなことがあったんですね。で、ヨセフさんはこのお酒を出す検釈官が許されることを分かっていましたからお願いしました。聖書にはこう書いています。あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国から誘われてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。何も悪いことしていないのに牢屋に入っているんです。どうか助けてください。王様に私のことをよく言ってくださいとお願いしたんですね。ヨセフさんはひょっとしたら牢屋からやっと出れるかもしれないと思っていたと思うんですが、残念ですがこの検釈官はもうヨセフさんのことをすっかり忘れてしまったので、それから2年間ヨセフさんは牢屋から出れませんでした。はい、じゃあ次のちょっとスライド見てください。それからちょうど2年経ちました。なんか映ってるね。今度はなんとエジプトの王様のファラオが不思議な夢を見たんですね。どんな夢だったでしょうか。一つ目の夢は今映ってますが、ナイル川からツヤツヤして太った雌牛が7頭上がってきて草を食べていましたが、 後から来たのは醜いガリガリに痩せた雌牛です。7頭登ってきて、怖い夢ですね、太った雌牛を食べてしまいました。とても怖い夢。じゃあ次ですね、今度はよく実った小麦だと思います。小麦のよく実った穂があったんですが、その後にもう焼けた、もうしなびた、よく実っていない7つの穂が出てきて、よく実っている方の穂を飲み込んでしまいました。こんな恐ろしい夢を見たファラオは王様驚いて、どうしても夢の意味を知りたいと思ったんですね。でもエジプト中の偉い学者さんや、まあ、占い師のような人を呼んでも誰も意味が分かりません。みんなはどうする。あ、でも一人だけ夢の意味が分かる人いましたね。検釈官はそこでやっとヨセフのことを思い出しました。王様はそういえば私が王様に怒られて牢屋に入っている時、私の夢の意味を教えてくれた人がいました。とても若い人です。そう言うと王様は、おお、じゃあその若者を連れてこいと言ってヨセフを呼び寄せました。もう何年待っても待っても、もう十何年牢屋から出られなかったヨセフがついに牢屋から出ることができました。でもいきなりですね、王様ファラオの前に連れてこられたんですね。もうびっくりですね。ヨセフさんは顔を洗ってひげを剃って着替えをしてきれいになってファラオの前に立ちました。すると王様ファラオはこう言いました。私は夢を見たが解き明かす人がいない。お前は夢を聞いてそれを解き明かすと聞いたのだがどうだと尋ねました。するとヨセフは何と王様に答えたでしょうか、ね、この前参観日に行きましたが、先生がこれ分かる人いますかって言ったら、はいはいってみんな手を挙げていますね。ヨセフさんも、はい、私は王様の夢が分かります、これからお話ししましょうとは言わなかったんですね。何と言ったでしょうか。私ではありません、神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。神様がなさろうとしていることをファラオ王様にお告げになったのですとヨセフさんは言いました。ヨセフさんは夢の意味がわかる不思議な力を持っていましたが、でもそれは神様が与えてくれたものだから、夢の意味を教えてくれるのは神様なんだということをよく分かっていました。だから自分が偉いとかすごいとかは全然言わなかったんですね。私たちはどうでしょうか、まあ、ヨセフさんのようなすごい力や能力は持ってないと思いますが、少し何か得意なことはあると思います。少しは自慢できることがあります。まあ、自慢はしなくてもこれだけ頑張ったからと思うことがあります、ね、ちょっとのことでも、まあなんか自分が頑張ったからって自分のことを自分が偉くなったかのように思ってしまうことがあります。でもヨセフさんは神様が一緒にいてくれるので、神様がヨセフさんを成功させてくださる、夢の意味を教えてくださるということを知っていました。だから王様ファローの前に出ても怖くなかったんですね。普通だったらもう王様の前に出たらとても怖いです。失敗したらどうしよう、もし分からなかったらどうしようととても怖いと思います。でもヨセフさんは神様が夢の意味を教えてくださるって分かっていたので、何にも怖くなくって堂々と王様の前に出ることができました。はい、じゃあ夢の意味は何だったんでしょうか、まあ、さっきね聖書を読みました。7頭の立派な雌牛というのは、そして7つの立派な穂というのは、これから7年間大豊作が起こりますという意味でした。もういっぱいね食べ物が取れます。じゃあ食べ物が取れたらどうしますか。いやもう食べ放題食べ放題ってやったら大変なことになるんですね。実はその後出てきた7頭の雌牛、痩せ細った穂は7年間大飢饉が起こる。大飢饉って分かりますか。雨が降らなくって、もう全然降らなくって、あるいは嵐が起こったりしても全然日本で言うとお米が取れない、ね、小麦が取れない、 もうそんな大変なことが7年間起こります。もしそのことがわからなかったら、大豊作の時にみんな喜んで、いや食べ放題食べ放題と言ってもじゃんじゃん食べてしまったかもしれません。でもそんなことしたら、その後の7年の大飢饉でみんな食べ物がなくなって死んでしまいます。神様はエジプトの人が困らないように、実はエジプトの人だけじゃないんですね、世界中の人が困らないように、神様は夢で王様に教えてくれたんだということをヨセフさんは言いました。王様ですから大飢饉が起こっても困らないように、大豊作の時にちゃんと準備してください、ね、全部食べちゃわないで、ここには5分の1って書いてます。5分の1はちゃんと倉庫に入れて貯めておいてください。そうすれば7年間の大飢饉が起こっても困りませんよってことを王様に言ったんですね。はい、王様はそのことがとてもよく分かって、おじゃあその通りにしようということで、実はこの後ヨセフさんは王様の次に偉い人になって大活躍をすることになりました。はい、今日はヨセフさんのそんなお話をしましたが、ヨセフさんは神様がいつも一緒にいてくれることが分かっていたので、自分がすることは自分がの力ではなくって、神様がそのことをしてくださるということがよく分かっていました。はい、じゃあお祈りしましょう。天のお父様、今日はヨセフのお話を聞きました。牢屋の中でも辛いことがずっとありましたが、神様が一緒にいてくださることを忘れないで、ずっと待っていたヨセフさんが王様の前に出て、神様の力で夢を解き明かすことができました。神様、私たちもいつも神様が一緒にいてくださることを忘れないで、どんな時も神様が助けてくださることを覚えることができますように、どうぞ私たちを導いてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。